いやー、世の中思い通りにいかないことってありますね。なんていうか、そうですね、思い描いてたビジョンと違うというか、
は
い
は
い、
こんにちは。
こんにちは。まあここで収録する前に、まあ、ゲームセンター行ってね、ちょっと
行ってきましたね。
行ってきて、はい、クレーンゲームでフィギュアを取ろうとしたんやけどね、
はい、
いやー、思った以上にお金がかかるっていうか、それで取れてもないっていうね。
まあね、
ね、いやもう傾けたら落ちるかなと思ったら、はい、さらにそこからもう一段階壁があったっていうね。
そうやね、
まあ、そこら辺に関しては、まあ、動画証拠動画撮ってるんで、また気になる人は見ていただきたいですけど、ね。
はい、
あとそれで一番くじをね、その店舗の中であったんでね、やったんやけど、うん、これがまた同じ外れの商品が4回引いて4つともそれっていうね状態で、で中身開けてみたんだけど、
うん、
この開けて、まあキャラクターのストラップがね、うん、あるわけよ、
うん、
これがねびっくりした。4つのうち2人のキャラが2つずつっていう9人いるのに、
まあ、神経衰弱で
これ
よかったやん。
これ消えるで2つ揃って消えるパターン、これリスナープレゼントにしようかな、どうしようかな。このね、思った通りにいかないところかね、ここでだから4人とも違うキャラやったら、
うん、
まだ救いようがあったけどあれっていう、ダブったっていう、ね、もうダブライブです
ダブライブ
です。ダブったで、お金ドブに捨てたらドブライブですちょっとね、そんな思い通りにいかない一日でございますけどね。
そうですね、
しかもこの後バイトがあるっていう、
うん、
いや本当は休みだったから収録予定を入れたんやけどね、
うん、
いや急遽ね入ることになってね、なんかもう3日目ですよ、3連勤ですよ、バイト、
うんうん、
まあまあ3 days ですよX で言うとこの破壊の夜、創造の夜、無謀な夜っていう
ね、
もう順番が違うだけでね、うちの場合は、
うん、
創造から始まって創造の夜、破壊の夜、うん、スケジュール的な破壊が起こってで無謀な夜ですよ今日が3日目が睡眠時間足りてないっていう意味の無謀な夜が訪れるわけでございまして、うん、まあ、その前の収録でございます
はい、
はい、そんな感じで、行ってみましょうタイトルコールいきましょう、
はい、
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね、略して別ラジってことで、はい、どうもパーソナリティの秋代です。
ゆうやんです。
はい、ってことなんですけどね、今回はね事前に告知をしてたんですけど、今年の質問今年のうちにと称して皆さんからの、トークテーマをね拾っていきたいなと思ってはいるんですけど、
はい
はい、メールが一通も来ないっていうね、メールが来なかったんですね。だから
来なかったの、
来なかった、とりあえず知ってる人に、はいはい、トークテーマくださいと、
あ、せびったと、
せびりました、はい、せびったら来ましたせびったら来たので、それを、紹介していくコーナー。それでも来なかったらなんかもう別の代替案を用意してたけど、まあまあそれはまた今度ネタがない時にでも
あ、やるんですね。
その企画はやろうかなと思いますね、うん、まあとりあえずトークテーマと別のところで、なんかな、前回の放送、闇の放送があったわけで、うん、その時のことをちょっと遠野さんがね、遠野さんに聞かせたわけですよ。遠野さんっていう知り合いの方がね、
うん、
いらっしゃるわけなんですけどね、まあこの別ラジ第10回を酒の魚に聞かせてもらってますが、非常にお酒が進みますとかっこ褒めてるって書いてますよね、ま
あ、よかったじゃないですか。
あと2部も聞きましたが、結婚の話いいですね、いろいろ言いたいことありますが突っ込みたくて仕方ない、もっと軽く考えてもいいだろうと思います。
え、
軽く考えてもいいだろうと、もっと。
あ、はい、
ね、そんなことをね、まあ、あれね、酒と他人の愚痴は相性がいいのかな。酒が進むという、お酒が進む回という 評価をいただきましたという感じでね、
はい、
まあそんな感じで今回は皆さんからのトークテーマ、じゃあちょっと寄っていきましょうかね。1人ずつ、届いた順からちょっと行こうかなと思ってますんで、はい、キングルさんからいただきました、
はい、
サークル系がファミマ化、
はいはい、
ファミマ化するっていう、え、どうなん、あれはファミマの商品があるなとは前々から思ってたんだけど、サークル系の中に、うん、
簡単に言ったら共同経営ってやつでしょ、
うん、例えばだからサークル系だと楽天ポイントが貯まるし、ファミマだと T ポイントが貯まるわけじゃん。
まだその一本化ができてないんじゃない、あ、徐々にやっていくって感じやろ、
はいはいはい、
だからある日突然サークル系サンクスのうん、店舗がこう、ファミリーマートに変わってたら多分 T ポイントになるんじゃないですかね。
なるほどね。え、じゃあファミマの方がでかいんや。
そりゃでかいだ
ろ。そりゃまあそうなんやけど、
でかいだろ
う。やっぱだから
ポイント、 A ランクですからね。
ポイントも T ポイントになって、
T ポイントの方が需要があるんですかね、どうなんでしょう、
ね、
全国的には楽天ポイントとか、 なんかそんな話も聞きますけど、
楽天ポイントの方が通販的には使い方ができるなとは思うけど、うんうんうん、あとサークル系だとなんかこう来店するだけでなんかスマホにかざすとポイントもらえたりするわけよ、 GPS でっていう。
あれでも地区限定されてますよ。
されてんの？
されてますよ。
行く店舗はほとんど
四国はあります、
うん、あ、他ない、
東京と四国みたいなので、しょっぱなはやってたっぽいですけど、そこからまあ拡大はしてると思いますけど、
そうなんだ、
ね、へぇ、導入の始まったのがそんなこと言ってましたよ。
あ、そうなんだ、
はい、
四国意外と早いんだ。
なんか勝ち取ったみたい、その権利を。
そんな、
その権利を勝ち取ったっぽいことを誇らしげに言ってました。
ドラフト会議みたいなのをしてた
っけ。まあ
へえ、すげえ。
なんだろう、あの競りみたいな、競りみたいな、いくらいくらで多分勝ち取ったんじゃないですか、
オークションで。
すげえ、こっちの方が期待があるとか。
なるほど、プレゼン力がすごかった、うん、へえ、まあそんな感じで、じゃあもうそのうちサークル系でファミチキが買えるかもっていうことが、
サークル系でじゃないと思う。
まあまあ
ファミリーマートに変わってやね、
変わってなんね、まあ、それまではまあそこのホットの商品はまだ、
お菓子はどんどんもう入れ替わっとるんじゃない、
ねえ、
店内の商品は、
そうそうそう、うん、サラダとかだってサークル系のじゃなくてファミマのブランドになってたから、
あの S スタイル1、
そうそう、そんな感じの
だからファミリーマートコレクションでしょ、
そうそうそうそうそう、いやもうびっくりしたなという、いやもうこれに対してどこまで広げればいいのかっていうのと、あと結構まだ
広げていいなら広げるけど、うん、でもね、あんまり広げすぎたらまずいやん、
ちょっと俺らの
ほら
内通者だ、
内通者みたいになるやん、
そうね、そうね、
ちょっとここみたいな話は聞きました僕は、
あ、もうそういう噂という
噂です、
ここだけの話、
あくまでも噂です。
なるほど、はい、ではそれでは
事実上の敗北みたいなこと言ってましたよ。
なるほど、
へえ、サークル系が共同経営ではない、
九州が合併的な、
その話を聞いてね、
なるほど。これを僕らがコンビニをやバイト経験があるからってわざとやってるのかどうなのかっていう本当にちょっとどうなのかなと、もう一つあるよ、それで
もうちょい詳しい話聞きたかったら僕直接言ってきてもらえたら
直接
話しますよ。
直接
知ってることは
あのダイレクトメールでも何でもりょうやんフォローしていただいてっていうね感じになるのかな。もうあと、すでに恵方巻きの宣伝っていう、まあでもね
早いですからね、
そうね、
うん、早い、
まあ、クリスマスケーキとか
もそうかぐらいになると思う、うん、もう10月ぐらいからなんか戦略とかやしね。
あ、そうなの。
まあこれも聞いた話にしておきますよ。
おーおーおー、聞いた話、ね、
どんくらいかな、クリスマスとかの コンビニとかで並んでる商品あるでしょ、
はいはいはい、
ケーキじゃなく、
あー、はい、
ケーキじゃなくね、
ケーキじゃなく
チキンとか、
はいは
い、ああいうやつとか、
ええ、
あれとかもう多分、うん、あれはでも 3,4 ヶ月前か、うん、その、なんだろう、先行でなんかいついつのみたいな、
ええ、
例えばバレンタインのチョコ、
はい、
これ取れますけどどれ取れますかみたいなのは意外と早かったりする、
予約がね、
で予約って本部からね、本部一括とかね、
はあ、どうなんっていうか恵方巻きの文化って流行ってる、
流行ってるんじゃない、
セブンイレブンが始めたみたいなことは聞くけどね、一番の
こそはコンビニで、
コンビニの
セブン、それとも恵方巻きのイベント自体、
恵方巻き自体が、
あ、そうだ、
そうそうそう、
へえ、
いや
だって夏の恵方とかあるんでしょ、今恵方年に2回あるでしょ、
2回あるみたいね、どうやって決めてるんかね、あれ、
あの2回目をまたそれやったらコンビニでしょ、
ああ、そうね、
開始したのは、
そうね、その恵方巻きとかさ、恵方、
うん、
ってどうやって決めてるんかなってちょっと思うね、誰かが人生ゲームとかみたいな感じでくるくるくるって
どうなんやろね、それも一部はあるんじゃない、それプラスのほらなんかあの有名ななんか占い師さん的な人とか、今年はこっちは風水になるんかね、あの方角は、
あ、わあ、そうね、風水ね、
風水なのか、そういう先生らの意見とかも取り入れつつとかなんじゃないですかね、
なるほどね、いやもうそっちに向いて食べるだけで服が舞い込んでくるっていうのもいささかね、どういうことやねんって話やけどそんなイベントがね、
うん、
なあ、
逆にしてるのってストロー逆に入れたでしょ、あなた、
あ、ほんまや折れ曲がるとこが、
ね、
コップのな、そこにあ、いや、な、あと、キングルさん、あと地方都市のアニフェスコスプレイベントについてっていう、
ぜひやれるところがあればやったほうがいいと思う、
まあ、活気はね、
うん、
それで、なんかこう、
だから前に言って、あのオリンピックじゃないけどなんか県体みたいにローテーションにしたね
あ、今年はこの地区でみたいな、
四国やったらこうこうこうとか、
あ、
ね、4つとかや、だから4つとか4つぐらいで回していったらいいんじゃない、
だからそのいわゆる力入れてる県と手薄な県が まだあるっていう感じやもんね、言ってしまえばパワーバランス的に、まあ、
そうだね、
ね、だからもうちょっとなんだろう、
観光的に言ったらほらそれで流れてくる人がおるっていう意味だったら、うん、どこの県でもやった方がいいやん、でも毎年やる規模ができんっていうやったら、ね、うん、そこはねお互いに、
うんうんうん、ってのが一番好ましい
で、ローテーションみたいな感じでいいんじゃないですか、
まあ、
高知、俺やったらそうするね、
あ、一応地元だと高知県だと漫画甲子園とかあったり、
そんなにでもほら、うん、あのニュースではしとるけどうわーってならんやん、よさこいぐらいやん、
な、そうそうそう、あと満載ってのが最近できたみたいね、漫画フェスティバル満載ってのが、あの
初めて知って
マジで
っていう、
そうそう、だから知ってる人は知ってるんやけど、あの声優さん読んでイベントしたりとかしてるみたいで、
どこで
カルポート
でこれが発生するからど
う、そうそうそうそう、
ほら発生する期間があって、
あ、そうな、
発生したらほら行く人間限られてくるやん、
まあね、
活性化したいんだろ
う、そうね、
したいんだったら無料でしろよ
なあ、まあ、
プラスアルファよ、だから握手会したい人は500円、
はいはいはい、はい、
そっちの方に流さない、入場から取ってどうするの、そんなん興味のない人間行くわけない
し、どうだったっけ、入場は多分無料、展示とかそこら辺は無料やったと思う、
見るだけとかね、
そう、イベントに関しては整理券配布とか確かそういう感じやったと思う、
まあまあイベントやったら分からない、
イベントはね、だからまあとりあえずは多分展示とかそこら辺に関しては無料やとは思うけど、あ、まあそこら辺はまあちょっとね、勉強不足ですわ、こちらも
バカ野郎
まあ詳しいことを
今すぐ調べ
満載で検索で皆さんは満載で検索ってね、感じかな、あと これまた
全然面白くないな。
また別の人やねん。
また面白くないもん。
そうね、あとリンク貼っときますあとキングルさん、好きな女の子の匂い部位やシチュエーションを細かくって。
ああまあ簡単に言ったらお風呂上がりの女の子の香りが大好きですとか。
ああそんな感じ。そうね、
いやらしい話で言ったらこの首筋から香ってくるシャンプーとかボディーソープの香りがどうちゃこうちゃってことでしょ。
そうね、う
ん、ないんですか。
シチュエーション、はい、妄想でしかないわな、そういうのってね。だから何だろう、その脇からほんのり香る性感剤の匂いみたいなのを嗅いでみたいなとは思う。
嗅いでみたいこれは願望？
願望なんだ。
願望？
シチュエーションって書いてるからね、好きな
願望ね、
はい。どうなの？なんかある？
なんかある？どうだろうね。
匂い、そう、いい匂いっていうと
上品な香水とかつけとったりとかしたらね、ああいい香りやなと思うけど、うん、香水から、香水、うん、香水やね。
香水か、うん、でもそ髪の毛の匂いとかは別にそうでもない。
そうでもない。
ああ
、でもヘアコロンとかになるんじゃないかな。
はいはい。で、だからそのシャンプーの匂いが好きみたいな、そういうのはない。
あんまりこのシャンプーが好きっていうのはないね。
ああ
、うん、シャンプーでいう香水になるんじゃない。
ああ、そうか、うん、香水の方に行くんや、
うん、なんかめっちゃ高い香水だろうなっていうような香りもあるしね。
なるほど、うん、うわー、もうそこら辺の知識がないもんでね香水とかね。
いや別に香水じゃなくてもいいじゃん。
まあ俺はだから脇を匂いを嗅いでみたいと。夏場でもなんかスプレーしてる。もう なんだろう、それぐらいかな。細かくてどこまでかわからないけど、そんな感じですって。
ランニングした後のとかそんな感じでいいんじゃないですか。ね、シチュエーション的に言ったら、ね、どういうシチュエーションなんですか。
ランニング、そうね。
とか一発決めた後のとか。
決めた後の、ああ、なんだろう、その
一発決めちゃって脇の匂い嗅がせるただの変態やから。
変態、うん、まあ変態でもいいとは思うけど、いや一発する前やろな嗅ぐとしたら。
した例えばだろ
う。そうね、そうね。まあいいや、その話は。
はいはい、
じゃあ
いいですか。
次行こう、
はい、
次の方いただいてます。連想者さん、
はじめまして。
はじめましてですか。
です、ね、
あ、そうか、
はい。
まあ自分的には何回かこう会ってる方ではあるんですけど、
まあ、お名前は初めてですよ僕、
はい、なるほどなるほど、
はい。
まあまあツイッター上ではこの人なんですけど、課題評価が過ぎるおは否定派を袋叩きに従う君の名は信者について。ちなみに僕はこの作品の信者は新海誠の過去作品を見てないおはよくわからなかったって感想の二択だと思ってますと。映画の感想なんですけど、君の名は見てないもんね。
見てない。
そもそも新海誠アニメの新海誠監督の
知らない。
知らないやろ、
うん、
その秒速5センチメートル
とか。だからこのよくわからないっていうやつ。
あ、秒速5センチメートルとか
知らない。
あの山崎まさよしのテーマ曲がどこかで君を探してるみたいな。
知らない。
知らない。そんなとこにいるはずもないのにっていう曲。
知らない。
あ、ないか。はあ、ここなんやけどね。これ結局はなんか自分語りになってしまうけどね、見たからっていう、
はい。
だから否定してる人をにお前が言うなっていう感じで、あの信者が袋叩きにする傾向がある。それでいて面白かったっていう評価だけがこうすごい上に上に、なんか
熱狂的な人多いんかな。じゃあ
そうね、
なんだろう、なんかサッカーとかのああいう感じ、うん、言ったらサポーターの
で
うわーってすごい熱狂的に、ね、その中ポソッと悪口言ったら全員でこう袋叩きにみたいな。
ちなみにだからこの作品、
どうだったんですか、
この作品の信者的に、だから言ってしまえば過去作品を見てない人、つまりにわかのファンがこう叩いてる人が多いんじゃないのっていう話なんやろうね、多分。でもしくはよく分からなかった人っていう感想で否定してるという、まあその、まあ、自分もちょっとどっちかというとよく分からない、絵は綺麗だったっていう、絵は評価されるべき、すごくアニメーション的にもっていうのは思うけど、ストーリー的にちょっと詰め込みすぎなんじゃないのっていうか、
まあ、映画だからギュッてしたんじゃないですか。
そうだから、そのいやなんかこうなんか思ってたのと違うっていう感じで肩透かし食らったっていうか、でもそんなことを言うとじゃあお前やってみろよみたいな感じで、なんかこう上から目線で信者が、にわかの信者が言ってくるっていう、この現状がちょっとこう閉塞感っていうか、ちょっと嫌だなっていう話なんよなっていう、
熱狂的な人が多いんじゃない、だから、
うん、ちょっとね、
まあ、自分の好きなものなんか否定されるの嫌でしょ、
まあ、それはね、
それと一緒の原理だと思いますよ。
そうなんよね、うん、っていうんで、
そういう、
あとね、難しい言葉で
人が多いんじゃない、
難しい言葉で言うとダブルスタンダードって言葉があって、うん、だからまあ言ってしまえば矛盾が生じたりとかするわけよ、うん、なんていうか
矛盾が
生じたりとか、お前が言うなっていう言葉で片付けられるんですよね。だからこれもね、ちょっと説明がねしづらくいいから、ちょっとね、うん、あの辞書っていうか、なんかこう解説してるところがあったから、
ダブルスタンダード、
ダブルスタンダード、ちょっとねこれをね、印刷してくれよかったんやけど、だからもう印刷する時間がなかったっていう話なんで、だからもうそのここのサイトにあるんやけど、ダブルスタンダードとは矛盾の一形態であると言ってしまえば、だから例文で言うと、
ざっくりとした説
明で言って、ざっくりしたら他人に厳しく自分に甘くみたいなタイプ、
一番最悪のパターン、
そうもうだから俺みたいなねミスターダブルスタンダードみたいなこと俺ですよそういう、なんやろ、あとはだから子供でも犯罪を犯したら大人と同じ罰を与えろって意見と、でも子供は未熟だから大人の権利を与えるなっていう矛盾してる、この権利、
人によってその考え方は違ってくるだろ
う、そう違ってくるっていう、これはもうしょうがない、大きくなればなるほどその矛盾が出てくるのはしょうがないし、うん、もうこの映画もその一つだという話を、
賛否両論なんだろう、
そう賛否両論なのよね、
で P を言ってしまったら袋叩きに合うんでしょう、だから熱狂的な人が多いんじゃないの、
そうね、そう
ね、この作品は素晴らしいものだっていう、
そうそうそうそう、うん、あとなんかこう感想、君の名はを語ってる人の感想をいろいろ聞いて回ったんやけど、
はい、
なるべく否定派に聞こえないような言い方で否定してる人が多かったかなっていう
そうでしょ、だって袋叩きや
そうだね、そう
あるのが目に見えとるやったら普通そう言うって、
怖いからっていう、
当たり前や、
だからその言い方で、なんだろうな、シュレッティンガーの猫とかそういう言い方でやってたけど、もう分かんねえよっていうね、そこまで周りくどく言われるとっていうねシュレッティンガーの猫とか分かる、分からんの、そのなんていうか見えない事柄について、だから蓋を開けてみないと分からないっていうか、だからその猫が箱の中に入ってて半分の確率で死ぬ毒ガスが出る装置があってみたいな、うん、でも蓋を開けてみないと猫が死んでるか死んでないかわからないから、うん、だから蓋が閉じてる状態だと、猫が生きてる状態と死んでる状態が2つ重なってる状態がそこに存在してるっていう、よくわからないっていうか、なんていうかな、もっとわかりやすく言うと、女の子がスカート履いてて、もうパンチラが起こるまではパンツを履いてるか履いてないかわからない状態になってるっていう、
うん、
そういう状況があの人は履いてるのか履いてないのか確認するまでわからないっていう、これがシュレディンガーの猫、まあまあ分かんねえな、もう次行こう話がもう頭が追いつかない状態になってくるから行こう、行こう、次行こう
別にね、そんな難しいことを使わんでもいいだろうね、
そういう ことで感想を喋ってる人がいたよっていう話を、俺が言いたいのは、俺がそう言ってるわけじゃないけど、
まあ、チキンブランでもいいんじゃない、
そうねっていう、この番組を勉強になったかなっていう、
わかりやすく言ってくれた方がありがたいだよね。
そうね、な、その次、はいはい、連想者さんからもう一ついただいております。僕とサク君が行きまくっているコスプレバーにはいつ一緒に行ってくれるんですかって。ちなみに僕はスタッフの子にガチ惚れして3年付き合った彼女と別れました。
よっぽど綺麗な人なんです
よね。よっぽどこのドストライクやったんやろうな、うんうん、
コスプレバーとかあるんですか、ま
あ、いや名古屋ねこの人ね多分、
名古屋そら県内じゃないと思う。
いつ一緒に行ってくれるんですかって誘われてるからね。
行ってきた
よ。お名古屋行こっか。
行ってきた
よ。俺だけ？
行ってき
たよ。俺だけ行って
金ない。
出張版みたいな。
金ない。
金がないから。
もうこれ出してくれるんやって行くで。喜んで。行きます行きます。
俺だってさっき一バックじゃって金ないもん。金ないもん。こんなはずじゃなかった。クレーンゲームにいくらつぎ込んだんだっていうね。結局取れなかったしっていうね。うん、そのうち。行ってみたいですね、行ってみたいですね、行ってみて、その2人が仲いいねってすごい仲いいなとは思ったこれ前々からなんかいろいろネット上で見てはいたんですけど、ね、うん、2人とも近いかな、住んでるとこが名古屋だからっていうのもあるけど、まあ そこまでのね、3年付き合った彼女と別れるぐらい惚れるような人がいるんだったらちょっとお目にかかりたいとは思いますけどね。
そうです ね
ちょっとそのお店の場所をちょっと今度詳しくなんなら詰めていきましょう、行ける日を来年になるんですかね、
来年になるでしょうね、
そうですけどね、まあちょっとね、思いました。で、こんな感じで、まあ、話が難しくなるんで次行きましょう。
はい、
サク君からいただきました。サク君はお会いしたことってないかな、
多分。どの人、
メガネかけててっていう、
多分ないんじゃない、
ないかな、
うん、
サク君これ聞いてて、で、あのリョウヤン君とはあるかないかを教えてくださいならその、いただいてるんですけど、マッドマックスとベイマックスとマックス村井の違いを教えてくださいと。
マックス違いですよね、普通に言ってしまう、
マックスマックス三兄弟みたいな感じお三方みたいになってるな。
一番下じゃあ村井が、
村井が下かな、
村井が下かな。次男は、次男どっち、
次男ベイマックス
次男ベイマックス、長男マッドマックス、
まずは一番歴が長いからね
ああね、なるほどね、
歴が長いからね。どれか知ってる、全部知ってる。
マッドマックスってあれゲームかなんか、
ゲームっていうか映画、
映画、
もともとは映画かな。
ベイマックスって何、
昨日金曜ロードショーやってたね、
ディズニー、
そうそうそう、
ああ雪だるまのやつか、
あのそうそうそうそう、
うん、
雪だるまっていうと語弊があるけどね、雪じゃないからね、
雪だるまみたいじゃない、あ
れ、まあまあ、エアバッグ全身エアバッグよね
あれエアバッグな、
そうそうそう、だから空気が入ってて、
あ、そうだ
よ、すごいすごい、
ずっと雪だるまと思った、
空気が入ってるロボットよ、
あ、そうだよ、
そうそうそう、
へ
ぇ、マックス見ようかな思ったけど、ハードディスクがいっぱいで年末進行に追われてるからちょっとやめた、
うん、
あとマックス村井はご存知、
アップルアップルなんちゃらのサイトの人じゃない、
あー、まあ YouTuber よね、言ってしまえば、
なんかちょいちょい放送やってる人でしょ、
ゲームのなんか実況やってる人で、うん、まあなんかこの前スマホカバーをなんか提案してたけどね、なんか自分が提案するデザインはみたいな、うん、それがなんかパクられてパクリ元があったとかね、
うん、
いうのでちょっと炎上して動画が消えてるみたいな、
あー、そうなんや、
最近あったけど、マックス村井さん、なんかちょっと見た感じちょっと人気すぎてちょっと不快感があって、ちょっと自分の中で、
なんでですか、メガネで被ってるからですか、
マックス
おこがましい、謝れお前
いやいやいや、見たことないけど、なんだろうなってちょっとな、
見たことないのになんで嫌いな、いやそこがもうよくわからん、 あ、いやいや、差別差別
出たな、ダブルスタンダードが出ちゃったな、はいはい、この見てないけど批判する姿勢のミスターダブルスタンダードがちょっと出て
る。変わらんからな、さっきのその袋叩きにする人
そうね、そうね、ちょっとごめんなさい、じゃあ動画貼っときましょう、マックス村井さんのマックス村井で再生数の多いやつをちょっと貼っとこうお詫びに、
パズルとかよくや
ってる、ね、あ、パズドラマとかね、スマホアプリやって
た、なんか番組みたいにやるよ、
はいはいはいはい、
なんか熱そうな人やけどね、
いや、そうだね、うん、なるほどね、マッドマックスは、
マッドマックスはね、よくわからない、マッドマックス、なんか長男と次男のことあんまり面識ないよ三男ぐらいしか面識がない、
あ、なるほどね、うん、道端姉妹のこの人
だけ、お兄ちゃん、あ、お兄ちゃん、あ、真ん中の人なんや、いやそうなんやぐらい、
広瀬さん、え、すずさんはご存知だけどアリスさんっていらっしゃったのねみたいな感じの、
まあまあそんな感じですよ ね、うん、全然その例えがわからんけど、
あ、ごめんなさい、あ、加納姉妹とか言って姉妹じゃないんだな、この例えも違うなこの例えもうまい例えは覚えてない、
あ、次行くぞ、次行くぞ、もうそれだけ、
今年の紅白の注目歌手を教えてくださいと、まあ曲目も発表されたからね、一応ね、
全然見てない、
ああ、キンキッズがガラスの少年歌うとかね、
あ、そうだね、
そうそうそう、
じゃあ XJAPAN にしとこうかな、
XJAPAN、 なるほどね、
あ、いや、乃木坂
46
にしようかな、あえて、はあ、
なるほどね、全
然知らんけどね、
分かんないけどね、じゃあ俺ケヤジ坂でっていうね、まあそんな感じで注目歌手、まあ
推しメン誰なんですか、
推しメンケヤジ坂の全然分からんけど全然分からんけどっていうね、
僕乃木坂やったの佐藤さんですよね、佐藤さん、
佐藤誰、
佐藤さん、
佐藤が分からん顔と名前が全然一致しない
佐藤さん、佐藤さん、
マジか、俺じゃあ白石さんいたよね、いたよね、確か白石さん
おったんじゃない、
ね、いたよねっていう、
沖野坂でしょ、うん、おったんじゃないかな、名前浮かばんけどあの子っていうのはある、
うんうんうん、もう次行こう、スマップの開催について元スマップのメンバーなきひろさんから一言お願いしますと、
お願いします、
お願いします、俺え、元スマップで、そっか、辞めてレーサーになったんやけ俺なん
か、ね、だからその木村くんと、うん、中井くんと、うん、稲垣くんととかって一人ずつの彼はああだったんだよとかっていう話が聞けたらいいかなと思ってるんですけど、
ね、いやーね、稲垣メンバーに関しては稲垣メンバーに関してはって言い方が悪意があるなっちゃった、ちょっとね俺な、まあいいや、
分から
ない、あのあれが良かったです、
あれが
良かったです、7人13人の資格の悪役がすごく良かったんで、ああいう悪役路線だったらいいなと思います、うん木村くんは、はい、また1月からドラマが日曜劇場でやるみたいなんでね、うんなんか演技が同じみたいな風にネットでは言われてますけども、頑張ってほしいもんですね、あとは中居くん、はい、中居くんはもうなんかもうスマップじゃなくてももう司会でもう十分ね、いろんな冠番組あるからね、すごい司会業ですごいね、充実してるなと思うし、もう毎年恒例 の27時間テレビのさんまさんとの深夜のトーク期待してますんで、毎年面白いんでね、あれとかね、あと、草薙メンバーに関してはあのお酒を飲みすぎて全裸にならないでくださいあと、香取君か、香取君に関しては急になんか薬飲んで透明人間になって全裸にならないでくださいはい以上、
はい、
以上です、なんかちょっとオチっぽいものを考えたいよねなあ、そんな感じでね、あれだ、なんていうかこのさ書き方がさ、おい一言で言うとカイザーイズムだよなっていうカイザーさんの
イズムやったら謝罪をしないといけないですよ、
いやだって
あなた今滑ったからね、これは謝罪をせんとい
けない、いやいやいや、だってさ、うん、こんな 質問の仕方さ。
だってさじゃないだろ。
なんだよ。
だってさじゃないだろ。言い訳がましい。
サク君をカイザーさんみたいって言ってしまってごめんなさいってか。
違う違う。さっきのね、回答に関してね。
ああそう。だから。
とても不快を与えて申し訳ございませんでしたって謝ったらいいんじゃないですか。
申し訳ございませんでした。あとでスマップのアフィリエイトのリンク貼っときます。ベスト版のなんか、あとじゃあもう一つ作品があるんでね、クリボッチってどういう意味ですかと。
ああはいはいはいはい、
あれでしょ、マリオメーカーで、あのドカンとドカンの間にクリボーが挟まってるような状況じゃないの。
それはガチですか。ボケてますか。
ボケましたけど。
ボケました。
ボケましたけど、クリボーが挟まってドカンのドカンとドカンの隙間で挟まってクリボッチ。イッツクリボッチってね思ったけど、
うん、
これじゃない。
帰れ。帰れ。面白くないわ。
クリスマスにボッチってことでしょ。
そうですね。
そうでしょ、マジレスしちゃうと
意外と ね 30% でしたっけ。
あ、そんなに
持ってったかね。なんかツイッターで記事がありましたよ、それ。
ああ、なんだろう、その
思いの方が増えてるみたいな。
まあでも独身男性
とクリスマスでも通常に過ごすっていうあれやったからね。
ああ、
一人ぼっちっていうよりかは、
あ、家族ととかじゃなくて
普通の日と同じように過ごすのをクリボッチっていうみたいな、そんな感じで書いてました。
あ、そうなんや。ケーキとかも食わずにって感じな。
だから普通に生活するんじゃない。だからいつも通り
一人でケーキをパクパク食べたりとか、それとはちょっと違う、定義が違う、
違うかな。その見たやつではそんな感じで書いてました
よ。はあ、はい、そこら辺の定義づけがね、どっからの境界線がね、分かんないなとちょっと思いました。
境界線の
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 境界線
の境界線の
何やね
ん、ホライズンとか言ってたらいいやん。
なんでアニメネタを
困った、境界ホライズンとか言って
たらいいやん。知ってるからってさ、単語を言えるわけにもな。
困ったらね、大きな声を出すんでしょ。
なそれ本当に困った時やん。いや、いいよ。もうあとラストです。ラスト、
はい、
一応時間が差し迫ってきてますけども、
はい、
影茶さんからいただきました。影茶さんはお会いになったことは
ありますよ。
ねえ、あるよね。
あるでしょ。
でしょう。あとなんかツイッターフォローしてるねっていうか、別ラジでフォローしてるからさ。
あ、そうなんや。
別ラジでフォローさ、
はははは、
されちゃってるからさ、うん、なんか別ラジのメンバーみたいな。あれっていうね。フォロー3人でフォロワー3人っていう、なんかおかしな状況になってて、
うん、
別ラジのアカウントが、
うん、
なんだろうな、りょうやん自体はフォローしてないよねって。
してなかったかね、
あれっていうね。多分その感じになってますけどねっていうね。なあ、とりあえずもう影茶さんからいただきましたけど、この世界の片隅にという、まあ、ノーネン・レナが主演で盛り上がっていますが、小野大輔さんと花澤香菜さんがいることについて話してくださいと。もしくはポッピン Q とコーチについてと。もう訳がわからないでしょう。
さっぱりですね。
この世界の片隅っていう、まあ、これまたアニメ映画がね、ございまして、
はい、
なんかこう口コミで広がったっていうか、上映数関数がすごい少なかったんやけど。
あー、はいはいはいはいはい、なんかニュースかなんか、そう、ネットのニュースにね、ちらっと見たぞ。見た、はいはいはい。
そう、主演がノーネン・レナことノンさん、ノンさんが声優してるっていうやつで、そのだから事務所の関係なんかな、ノンっていう、まあノーネン・レナって名前が使えないっていうのとかで、あ、事務所の圧力とからしくて、噂ではね、噂ではあの
これでしょ、
アッシュ
ってやつでしょ、
うーんノーンって感じで、あの
もう一回もう一回もう一回やってもう一回やって、
アッハバノーネン、
はい、
アッハバ事務所、うーんノーンっていう。
それやったらね、レナでよかったんじゃないですか。ノーネンとレナで、
ノーネンとレナ圧縮で、ノーネン。なるほどね。だからそのテレビでなんかなかなか宣伝ができない状態っていうね、らしいけど。
そうよね、 CM とかでも見たことないもんね。
まあ、CM 自体はあったちゃったけど、見たことはある。でもまあそのそうね、なかなかだから能年玲奈が声優出てるとかそんなことは一言も書かれてなかったから、そういう
だってノンさんなんでしょ。
そうノンさんだ、
出演してる人はで圧縮されてるんでしょ事務所から。
そう
そりゃ言えんだろう、言ったらまあほらなんか叩かれるんじゃないですか、
ね、だからまあそれでもまあここまで盛り上がってるっていうのはすごい話でね、
内容自体はいい内容なのかな。
そうなんていうか日常ものっていうか戦争なんよね、いわゆる戦争時代の話で、戦争の時代でもたくましく日常を過ごそうとした女の人の話みたいな、だからまあちょっとなんかその時代背景が分かるとちょっと涙が出たりとか、そういう人がいたりとかそういう話っていうね、だからその戦争に関してちょっとね、ちょっと悲惨だ、だから登場人物誰か死んだりとかそういうのもあったりとかして、だからちょっとなんかしんみりするような話らしいですけどね、まあそのこの映画にだから小野大輔さんと花澤香菜さんがいることについて話してくださいと。お好きなんですかね影じゃさんは。二人ともご存知、
はい、
まあ小野大輔さんつったら高知県出身のね、まあ、声優さんでございますけどね、
ジョジョの人でしょ、
ジョジョの、そうそうそう、
ジョータルの人でしょ、
そうそうそう。でもジョジョ見てた？ジョジョ見てない、
ジョジョ見てないな、
ねえ、森王朝が分かってなかったもんね、この前ね、この前それで担々麺がさ、森尾町わかんねえんだって言われたもん。いやだからさ、まあ出てってもいいじゃんって感じではあるけどね。お好きなんですかね。花澤さんもそうなんですけど、花澤さんって言ったら君の名はにもちょっと出てたからね。
へえ、そうなんや。
っていうかもうそのなんていうか前作の琴の葉の庭っていうのがあって、監督の、それの主人公が花澤さん で、でその主人公の設定で君の名に出てきてたって、ちょい役でっていう学校の先生やっててみたいなのが、ああ出てるんだ、繋がってるんだ世界はっていうのをちょっと匂わせる感じで、だからその昔からファンはあのそこににやりとする演出ポイントだったみたいなね、ことを言ってたりとかするけど、全然見てないんだよね作品も分かんなかったっていう話で。でもまあその花澤香菜さん出てるんだ、へえとは思いますけどね。まあだからといってそれで見に行くきっかけにはなんないかなとは個人的に思いますけどね、まあでも、まあ、気になった方はね、どこまだ高知って多分終わってるんよね、とも上映が。見に行こうかな思って全然ちょっと行けてなかったから、行ける予定が立たなくて、今なんか6回見て1回タダになるだよね、なんかあそこのシネマ、東宝シネマは、カード持ってたら、だから1回タダで見れるから、なんか見たいなと思いながら見れなかったっていう残念ながら、感じなんですけどね、
もし溜まってるんですか。
溜まってますね。
あ、そうなんですか。
もしあと、もしくはポッピン Q とコーチについてという話でございまして。
何ですか、
ポッピン Q っていうのも。これがね、映画なんですよね、アニメ映画で、今ちょっとなんかちょっとやってみよう、 OK Google って言ったら、あ、いけるいける、 OK Google を利用してみよう、 OK Google、 あ、完了、もう一度 OK GoogleOK Google、 あ、 OK Google、 3回発生せないか、スマートフォンに学習させて利用する、なるほど、完了、すごい、あ、そうなんや、 OK Google、 あ、いった、ポッピン Q、 お、すごいですね、スマホってすごいねっていうポッピン Q のこういう映画があって、ね、
あー、なんか YouTube の広告で見たぞそれ。
そう、なんか結構広告すごい多く売ってて今、劇場上映関数も200巻全国でぐらい、すごい
岩劇。あ、そうなの。
そうで、
それ関係でなんだ。23
日に公開っていう昨日ね、いわゆるこの収録日的には、うん、に公開されたアニメーション映画なんだけど、どう言ったらいいかな、東映アニメーションの何周年作品だったかな、何十周年とかそういうので、だから60周年記念のプロジェクト作品、うん、でオリジナル映画としてそのいろいろやってるよって話なんだけど、
見に行きたいですか。
個人的にはね、この前徳島行った時に、
じゃあいつ行きますか、見に行くなら。
今でしょとは言えないけど、
いつぐらい見に行く。
いや、とりあえず今年中に行けるかなって感じ。なったら明日行ってもいいけど明日休みやな。
仕事上がり。
明日仕事上がりで仕事上がりやし、アマゾンから桃鉄届くしっていう。
ああ、はいはいはい。
行かない、行けないけど、行きたくはあるとは思ってる。舞台で、舞台高知県の舞台があるんよ、一部。
あ、一部分出てきてる。
そうそうそう、主人公が5人女の子がいて、そのうちの1人、真ん中センターの女の子が、
レッド
の子が、うん、子が高知県で、高知県出身で、セリフが土佐弁っていうね、うん、だからもうすごい気になるっていう話ですよ。こうで、舞台が中土佐町なんよね。中土佐町わかる。
あ、そうな。
そうそうそうそうそうそう、
聖地巡礼してくれたらいいけどね。
ねえ、お客さんがね、観光客が来ればいいんやけどね、うん、予告映像でちょっと流れた ここの場所が、俺行ってきたんやけどここね、ここなんやな、そういうのがこうオープニングで、うん、冒頭でこういうのがあったりとかして
、ね、あれですか、海賊王になるって言ったんですか。
海賊王にはなんないけどね、だから高知県つってもそんなにね多くは出てこないっていうか、そのなんか分かんないけど異世界に飛ばされてみたいなファンタジーものやから、うん、そこで
そうなんか異世界のイメージがあったけど、うん、あ、そういう設定もあった
。そうそう、現実世界から異世界に飛ぶみたいな。
あ、そう、現実世界の時のシーンが高知
にあったっていう。あ、はい
はいはい、
そうそうそう、まあ、
そう。秋色三条って書かなかったんですか、あそこに、あそこの赤いところ
で。赤いところに落書きで落書きしてたら映画にも反映されたかな。いや、まさかね、まあ、すごいね。
新聞にも載れたんじゃないですか。
ね、どういう意味で、おでんツンツン男的な意味で。
みたいなね。
みたいな。話題になりたかったから。
話題になりたかった。
鼻ほじりながら反省してまーす。反省してますみたいな、炎上するじゃん。
炎上商法でしょ。
炎上商法ね。それでこの番組の増えたらいいけどね。アクセス数が本末転倒やね。まあそんな感じでいただきましたよ。まあたくさん読んでいきましたけど。
はい。
まあこんな感じでよかったかな。盛り上がりましたよ。かね。とりあえず小ネタをいろいろ喋ったって感じではあるよね。まあまたなんかこうあれだったら今度背びってみようかな、皆さんに。
背びった方がいいんじゃないですか。背びって
なんかこう時事ネタあったりとか、
背びった方がいいと思いますよ。
背びってトークテーマを募集して喋りましょうかね。
だって面白くないもん。
何が？
だって面白くない。
何が？
俺が感が強いから面白くない。はっきり言うと。
あら、なんか提案してやじゃん。今度なんか、うん、今度こういう企画持ってきたよみたいな、これについて喋ろうやみたいな。
いや、まあ今ここでは言わんけど、
ね、なるほどね。
まあでも本当に強いよ、俺が考
えた。そう
聞いてる人は多分それは本当に思うと思うよ。これに関しては多分ガチで言ってくれるんじゃない。
ダメ出し感がね。そう、なんかね、
俺が感が強いもん。
そうなん
だ、俺の話聞こうとせんろ。
そうね、うん、
そうやろ、自分が話したいことを全力で話したいよ。
だからさ、うん、なんやろその
それこれこれ前にも言ったろ、
言った言った、だ編集とかも全部俺がタッになってるから、そういうのが強いよね、
主導権俺にあると思ってるでしょ。
でも
面白かったらいいよそれで。
そうね、
面白くないもんそれで。
あそうまあ言ったね、痛いね、
う
ん、
そう一番痛いところなん
だ。痛いね、
もうちょいトーク力つけないか。
トーク力、うん、なんだろうね、まあ一応聞いてくださる方がいてありがたいとは思うけどね、
いやまあでも本当にこれ一回聞いてみたら多分、
聞いてるよ、聞いて文字起こししてるやから、こっちは
違う、
うん、そう、ね、俺がね、うん、俺が感がねってことね、
この俺の発言に対してどう思うかっていうの聞いてみたらいい。
なるほどね、なんだろうな、
第1回秋色秋色蹴落とし会で
もう俺のディスをじゃあ皆さんからの
ディスじゃない、改善すべき点やから。
あ
よくあるでしょ、あのこの番組でより良くするためにとかなんか、
ね、
あるでしょ、
ね、
そういうのですよ、
なんかな、うん、まあ終わろう、エンディング入ろうエンディング入ろう、50分
結構無駄や、
50分喋って
結構無駄
や、 こっちはこっちで、なんだろうなそのダブルスタンダードとかシュレティンガーの猫とかさ、わかんないのを解説しようと頭の中でこうやってんだよっていうやつですからね。まあまあいいっすよ、うん、はい、こんな感じで、まあ、皆さんからメールお待ちしておりますっていう感じでね、
はい、
別ドットだからね @gmail.com betsu.dakarame @gmail.com まで送ってきてくださいってことで、
はい、
はい、まあここが良かったここが良くなかったどしどし お待ちしておりますんで、
まあね、何でもですよ、
何でもですよ、
何でもください、
そうなんですよ、
ください、
ください、終わりますか、
はい、終わりましょう、
はい、終わりましょう、はい、ここまでのお相手はギロと
ヨガでした。
それではバイバイ、
では良いお年を。
そうね、良いお年を、そう、年末、そうそう、
はい、
良いお年を、
はい、良いお年を。